皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週の日曜日と、その前ですね、金曜日の夜に出発して八戸に行ってきました。今まで、多分自分の中では仙台か米沢あたりが最北だったんですけども、今回初めて青森県に行ってきました。道の奥広いですね。さすが道の奥って呼ばれるほどです。仙台に金曜日の夜に到着して、そこで一泊して、それから八戸に行ったんですけども、八戸の大体中間点が仙台なんですね。4時間で、さらに4時間かけて八戸なんで、大体8時間から9時間かかるんですけども、そこで、八戸に行ってきました。八戸教会は、大体8人から10人の教会です。そこで、八戸とあと盛岡と、盛岡今、教会の一人です。それから仙台からお一人、仙台は今月1回礼拝しています。それと三沢の、空軍基地があるので、そこの、空軍基地の、アメリカ人の方々と一緒に修道会を、土曜日に持ちました。すごい恵まれた時になりました。そして、日曜日、もっとね、三沢基地の方がもっとこう仲間たち呼んできてくださったので、35人、水戸からの8名も加えて35人で礼拝を持つことができました。八戸教会は今、その今幼稚園の2階を、幼稚園を使って礼拝しているんですけれども、もしかしたらこの土地を今年度には返さなきゃいけないかもしれないということなので、この建物を使ってのこれだけ大人数の礼拝という形では、おそらく今回が最後ではないかということでしたので、非常に感慨無用の中で、いかに水戸教会が本当に祝福されているのか。8人から10人の教会だったんですけども、教会員全員でですね、もう若者たちとか30何人をもてなしてくださって、就職から夕食からもう本当に愛さんから開いてくださって歓迎してくださいました。我々ね、これだけたくさんいますから、本当にどれだけ大きな、技ができるのかな。8人から10人ですけれども、本当にみんなでね、一つになって歓迎するっていう、そういうことで本当にたくさんのことを教えられて、教えられる機会になりましたね。我々本当に恵まれていると思います。恵みを、当たり前に考えずにですね、本当に感謝して、そして、我々、受けるだけじゃなくて与える側に回るっていうことを改めて教えられる時でした。感謝しています。So last Sunday, we worshipped at Hachinohe Church, and the day before we had a joint retreat with Hachinohe Church. Hachinohe Church has 8 to 10 members, and they invited the church from Morioka and Sendai and Misa-based people. Morioka Church minister died this year, so they have only one member. At Sendai Church, they worship once a month.And Misa-based, you know, they are from Italy, so many of them came. And we had a very good time. And the most impressive thing for me was the hospitality. Only 8 to 10 members, but they showed hospitality. They prepared all the dinner, supper and lunch again for all the people, but all the church members.It was a beautiful moment. I learned a lot from them, how to serve, how they have hope and faith, even though the church is in trial. Probably they said they're going to close the kindergarten building by end of this fiscal year. So for them, maybe this could be the last chance to worship.In this large number of people. So that's kind of sentimental moment we had, but it was really blessed and moment we had. So thanks so much for your prayers. 先週までこうずっとアブラハムを見てきているわけですけれども、今日はこのイシュマエルとハガルの親子に焦点を当てて、創世記の16章と21章両方ですね、前16章オールバレ先生がやってくださったんですけども、そこもちょっと見ながら考えてみたいと思います。 So we are learning from Abraham's life story and today we want to focus on Hagar and Ishmael, his parent and child. And we learned from Brother Albright the other day, but again we want to see from chapter 16 and 21 today. ガカリ・ゴーギャンっていう人がいるのを聞いたことがあるでしょうか。ゴーギャン、ゴーギャンいろんな絵描いたんですけれども、彼が、晩年にですね、地上の楽園を求めて、タヒチ島に行きました。そこで生涯を終えるわけなんですけれども、彼は、最後の作品でこういう作品を残しました。最後の作品がこういうタイトルです、我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか、こういう作品を残して、地上の楽園を、探っていたわけなんですけれども、結局彼はこれが分からずに自殺を、してしまいました。You know, Paul Gauguin, the artist, he tried to look for a paradise on this earth, and he traveled and he moved to the island of Tahiti.And this is his last work. The title is Where do we come from? Who are we? Where are we going? So this is his last work. But unfortunately, he couldn't find the answers to these questions. And he committed suicide eventually. この創世記の16章を、神様がこのハガルに対しても同じような質問をされているんですね。So、in Genesis 16, God asked kind of same questions to Hagar. 16章の、ちょっと聖書を開いてみましょうね。16章の、So let's open the Bible, chapter 16, verse 8. 16章の8節です。神様がハガルにこういうことを聞いていますね。人生この究極の質問をハガルにしています。サライの女奴隷ハガルよ、あなたはどこから来てどこへ行こうとしているのかということを聞いていますね。お前どこから来てどこに行こうとしているんだいということをハガルに聞いたということが書いています。それを知らずに生きるということは非常に、危険で非常に虚しい人生になってしまうということだと思います。 So God asked Hagar this ultimate question in life. God asked her, Where have you come from and where are you going? So the life without knowing this is a dangerous and quite empty life for us.ハガルは、そこで答えたということが書いてありますね。同じ8節、ハガルが言いました。女主人サライの元から逃げているところですっていうふうに答えたというふうに、書いてあります。彼女の、人生は逃げているだけの人生だった。彼女はどこから来てどこに行こうとしているのかっていうことを、そういう明確な確信に基づいて生きているわけではなかったっていうことです。So how did Hagar answer to these questions from God? Verse 8, she said, I'm running away from my mistress Sarai. I'm running away from mistress Sarai. That's what she answered.So she's just running away from the problem. She's just running away from the distress. So she was not living with a clear assurance that where she had come from and where she was going. そんな鏡に向かって、神様の御使いがこう答えたというふうにあります。あなたは女主人のもとに帰って、従順に使いなさいよというふうに言われました。で、問題から逃げよう、人間関係が難しくなって、そんな中から逃げようとした彼女に向かって帰りなさいよ、そこで従順に使いなさいよっていうふうに言われたっていうんです。苦しみから逃げちゃいけませんよ、そこに帰りなさいよっていうふうに言われた。もちろんハガルにとってそれは簡単ではない、簡単なことじゃなかった、辛いことだと思うんですけれども、でもそれでも、彼女がどこから来てどこへ行こうとしているのか知らずに生きる、ただ逃げて生きるんだったらそれは、それ以上の苦しみがいつかハガルを襲うことになってしまったから帰りなさいよっていうふうに、神様は言われたっていうことなんです。So, she was trying to run away from the problem, but the angel of God said, go back to your mistress and submit to her. I'm sure Hagar thought, no way, she's a difficult person, I don't want to deal with her anymore. But the angel of God said, go back to your mistress and submit to her. A very hard decision, hard choice for Hagar, isn't it? But if she was just running away from the problem all the time, not knowing where she had come from and not knowing where she is going, the bigger distresses would attack her someday. ですので、ここで分かることは、問題から逃げることっていうのは問題の解決にはならないっていうことです。問題から逃げること、人間関係の煩わしさから逃げることは我々の成長にはならないですよ、我々の問題解決にはなりませんよ。逆に問題に変えること、問題に向き合うこと、問題に立ち向かうこと、問題を乗り越えること、神様が助けてくださるよっていう約束を受け入れること、神様が必要な力を愛をくださるって信じること、自分の態度を改めること、それが問題の解決なんですよっていうふうに言われたんだと思います。 So、just running away from the problem does not solve the problem. Just running away from the relationship, relationship does not solve the problem. Running to the problem, face the problem, overcome the problem.And accepting the promise, God said, God's promise that I will save you, I will help you, I will give you the strength and love so that you can overcome. And changing the behavior, changing your behavior, that's the key to solve the problem. I think that's what God is saying to us. そして、女主人のもとに帰り、従順に使いなさいよっていうことを言われただけではないですね。神様は何かしなさいっていう時には必ずおまけがついてくるっていう話前にしたことがあると思うんですけども、ここでも神様は約束をくださっています。それはどんな言葉だったのか。 So God said, go back to your mistress Sarai and submit to her. And whenever God says do this, he also gives us something too, that his promise. And this time too, he saidGo back and submit to her. At the same time, he gave her a promise. What is that promise? それが、16章の、約束ですね。あなたの子孫を、祝福しますよ。イシュマエルもその子孫も祝福しますよっていう約束だった。What's that promise? The promise is the blessings to the her offsprings.もちろんアブラハムからイサクが生まれてヤコブ、ヨセフでずっとイエス様の方に十二部族になって、イエス様が生まれていくというのが本流です。イシュマエルから同じよく十二部族が生まれていって、で生まれてくる部族なんですか、ユダヤ人と アラブ人、はい、アラブ人も同じように祝福しますよっていうふうに言われたんですね。 So、God said to Abraham, then Isaac, then Jacob, Joseph, to Jesus, well, this is the main line. He's going to bless these people, the Jews. At the same time, he said, I'm going to bless Ishmael and his descendants. Who are they? Arabians. Arabians? Arabians, yeah. 12 tribes? 12 tribes as well.ですので、神様が、そういう自分のことを見捨ててないんだ、神様の計画の中で、あ、私も祝福してくれるんだ、私の子孫も祝福してくれるんだということを驚きを持って、彼女は、知ったんだと思いますね。 So I'm sure Hagar found with her surprise that Oh, he is watching me, he is taking care of me, he is blessing me, he is going to bless my、descendants as wellWith her surprise. そして、13節でハガルが、あなたこそエルロイ、私を見てくださる神様だというふうに言ったというふうに書いてあります。 So verse 13、She said to God, You are Elroy, You are the one who sees me, You cares to see me、With her surprise. 神様は見てくださるお方であるということですね。神様は私たちのことをご覧になってくださる神である。誰も話題のようなことを誰も見てないような、もう自分がもう孤独で、もう誰もケアしてくれなくて、もうベッドでも寝てるしかない、もう疲れて、もう疲れ果てて生きる気力もない、そんな時でも神様は見てくださってる。我々も疲れ果てて、もうなんかもう教会に行く元気もないわ、どこに誰にも会う元気がないわ、もうなんか何も気力なくなったっていう向こう側を見てくださる神様です。作り側を上げて、あ、こんにちは、元気ですか、元気ですよって、もう中ではもう乾ききって、もう突っかり果ててる時でも我々の罪の向こう側を見てくださる神様です。我々はもう絶望のどん底にいて、もう希望も何もないっていう時でさえも、その絶望の向こう側に希望を与えてくださる神様です。もう御言葉、もう人励まし続けて励まし続けて、もう自分ももう空っぽです、神様、何の気力もエネルギーももうないんです、でもそれでもそれでも御言葉の種まき続けてまき続けていくときに、その私たちのことを顧みてくださる神様です。 So he is the one who sees us, who sees you and me. When nobody cares for us, it seems like, then he cares for us, he sees us.When we are just making our face smiling, but inside we are just dying, tired, empty, He sees us inside. When we are just encouraging people, trying to love others, inside we are, oh, I need that love too. He sees us. We're just encouraging with His word, trying to love others,And just trying to sow the seed, he sees us. That's the God we believe. That's the God who sees us, the Lord. 13節でハガルがもう一回言った言葉を見てみますね。Look at verse 13 again. What she said.神様、あなたこそエルロイですっていうふうに言ったわけですけれども、その後の言葉ですね、こういうふうに書いてあります。あなたこそエルロイですと言った。それは彼女が、神が私を顧みられた後もなお私はここで見続けていたではないかと言ったからであるというふうに言っています。神様が私を顧みられた後も私はずっとあなたのことを見続けていたではないか。なんか今も難しいですね。わかりますか、すぐパッと。わかんないですね。神様がずっと見てくれてた後も私はここで神様のことを見続けてたっていうんです。ちょっとわかりにくいんですけれども、言語をそのまま直訳するとこういうふうになるんですよ。こういうことになります。私は本当に私のことを見てくださる神様の後ろを見たの バイニクル、もうちょっと意訳しますね。私はマジで神様、私はマジで神様の後ろ見ちゃったのっていうことになります。ヘブル語ではその後ろっていう言葉がはっきりと入っているんですね。ハガルは、彼女のことを顧みてくださる方の神様の後ろを見た、後ろを見たっていうことになります。もうちょっと説明しますね。ここ、verse 13、Yes, she said, you are the one who sees me. And Lord, then she said, I have now seen the one who sees me. But in the original language, Hebrew, literally, we can translate it, this sentence as this, I have now seen the back of the one who sees me. In the original language, the back is articulated in the original language.So that means Hagar saw the back of the one who sees her. Then explain that.
この出エジプト記にですね、こういう言葉が書いてあるので、それを見るとちょっとハガルの言っていることが理解できるかもしれないと思うので、ちょっと開いてみます。出エジプト記の、33章の20節と23節。に、こういう言葉が書いてありますね。So if we see Exodus 33, we may understand what Hagar is talking about. はい、出エジプトの33の20節。あなたは私の顔を見ることができない。人は私を見て、なお生きていることはできないからである。23節。あなたは私の後ろを見るが、私の顔は見えないと言っています。いいですか？皆さんも神様の後ろを見たことあるでしょうか？神様の後ろ。やっぱりもしかしたらですね、神様に会ってたっていうことが後になってみるまでわからないっていうことあるんじゃないでしょうか？あ、神様いらっしゃったんだっていうことがその時わからなくても、後で振り返ってみると、あの時神様一緒にいてくださったな、一緒にいてくださったじゃないかって後になってみると気づくことあるんじゃないでしょうかね。神様の後ろを見るっていうのはそういうことなんじゃないのかなっていうふうに思いますね。神様は私たちのことを見てくださってる、その時分からないですけども、後になってみると、あ、神様の後ろ姿を見るっていうことがあるんじゃないでしょうか。
So Exodus 33 20 and 23That says, you cannot see my face, for no one may see me and live. Verse 23, you will see my back, but my face must not be seen. Have you seen his back before? Sometimes we encounter God, but we don't know. Then,time passed by and, oh, now I understand he was there with me. We see his back. That happened to you sometime? I think that may mean that Hagar saw her back. We see his back too sometimes, even though we don't realize he was with us that time.
じゃあ21章に行きたいと思うんですけれども、So, let's move to chapter 21.
え、悲しいですね。この段階で、イシュマエルがイサクをからかってる、もうイサク生まれた後ですね、なんですけれども、イシュマエルが、先に生まれて、だいぶ経った後ですね、イシュマエルが、生まれてですので、大体今頃ですね、姉妹は大体ティーンエイジャーぐらいですね、18歳ぐらいでしょうかね、それが幼児のイサクをからかっているのを見た。そこで、サラがあの子のことをとお母さんを追い出してください、そのことでアブラハムとても苦しんだって言い書いてあります。それでも神様が、アブラハムに大丈夫だよ、 彼らのことをケアするから大丈夫だよということで送り出していくわけですけれど、でもハガルの立場にとってみれば、女奴隷であればゆえにアブラハムの子を産ませられて、邪魔になったら女奴隷であればゆえに追い出されてしまうっていう、そういうまあかわいそうな立場であるわけですよね。So at this time, Ishmael was making fun of Isaac. Isaac was born already. And at this time, Ishmael is about a teenager, about 17, 18, making fun of the infant, Isaac. And Sarah complained that, get rid of them, Sarah and Ishmael. And Bible says Abraham was heartbroken, but God said, I will take care of them. So let them do that. But as Hagar, because she was a slave, she was made to bear a child to Abraham. And when, because she was a slave, when she gets in the way, she is abandoned. So poor Hagar. And what happened is, verse 14 and through 16. そして14節から16節までですね、もう一遍ちょっと読んでみますね。Let's read that again. I'm reading in Japanese. アブラハムは次の朝早く起き、パンと水の皮袋を取ってハガルに与え、背中に負わせて子供を連れ去らせた。ハガルは立ち去り、ベールシェバのアラノをさまよった。皮袋の水がなくなると彼女は子供を一本の棺木の下に寝かせ、私は子供が死ぬのを見るのは忍びないと言って矢の届くほど離れ子供の方を向いて座り込んだ。彼女は子供の方を向いて座ると声を上げて泣いたというふうに書いてあります。水とねパン持ってたんですけど、もう水も尽きちゃったし食べるものもなくなっちゃったし、歩き疲れてもう砂漠の真ん中でもう喉も渇いて死にそうになってるんですね。我々なかなか死にそうっていう感覚豊富な国なのでわからないかもしれないですけども、もう彼らはもう何にもない、子供がもう死にそうなんです。もちろんティーネイジャーで18歳ぐらいですから、ね、こう早めにもうエネルギー使い果たしちゃって、そのティーネイジャーの彼がっていうのを矢の届くことの距離ですから、まあ100メーター200メーターいや見えるわけですね。息子が死にかかったんですっていうのを見ながら声を上げて泣いたって書いてあります。ハガルは声を上げて泣く、どんなんでしょうね、なかなか真似できないって泣いたって、書いてあります。 So this is a sad scene, but Hagar cannot give her own only childany drink, any food, who is dying with hunger. They seem to be like abandoned by nature or fate or humans. Have you experienced that kind of experience before? そういう皆さん経験したことあるでしょうかね。もう誰からも見放されたように、運命からも家族からも人からも、自然から見放されてしまったかのように感じたことはあるでしょうか。その人からも自然からも運命からも見放されてしまったかのような親子のことをただ一人見てくださっている方がいたっていうんですね。そして聞いてくださったその叫び、うめき、その方がいたっていうことです。 So there was only one who was listening to the crying of Ishmael and Hagar, who seemed to be abandoned by fate, by nature, by humans. There's someone who was watching and who was listening to the crying and groaning and shouting of this parent and child. そして、19節、verse 19、こういう言葉が書いてありますね。神がハガルの目を開かれたので彼女は水のある井戸を見つけたというふうに書いてあります。面白い、おかしいと思いませんか。実は井戸は目の前にあったんですね。井戸のすぐそばまで来てたんです。けれども井戸を見つける寸前で彼女はもう絶望してしまってたんです。
もう少しですね、もう希望を持って、もうちょっとですよ、もうちょっと希望を持って井戸のこと、井戸を探していればね、あ、井戸ここにあったっていうことだったかもしれないんですけれども、でももうすぐ手前に来ていながらもう見つけるのやめてしまって、絶望での真ん中で死にそうになってたわけです。でもそういうことあるんじゃないでしょうかね。もう真っ暗だ、人生いいことなんて何にもないって言って、絶望が我々の目を閉ざしてしまう。何もかも、もう恵みも何もかも見えなくなってしまう。神様の愛がないから絶望してしまうのではないんです。神様の恵みがないから絶望してしまうのではないんです。絶望してしまうから神様の愛が見えなくなるんです。絶望してしまうから神様の恵みが見えなくなってしまうっていうことなんじゃないでしょうか。という目の自分の目の前に神様の愛、神様の恵みがあったとしても、それが絶望しているとき見えなくなってしまうということなんではないのかなと思います。 Verse 19 Then God opened her eyes and she saw a well of water. Isn't it interesting? Isn't it funny? The well of in front of her, but she couldn't find itShe couldn't find it. She was already just near the well, but she couldn't find it. Don't you think that, just before the well, why not she just went step forward and just find it? If only she had looked for the well with a little bit more hope. She was just one step away from the well, but she stopped looking for it. But does that happen to us sometimes? You know, when we say, it's so dark, there's nothing good happening in my life. Everything's so dark. Then despair closes our eyes and we cannot see blessings around us.We despair not because there is no God's love. We despair not because there is no God's grace. Because we despair, we cannot see God's grace. Because we are in despair, we cannot see His love. I think that happens to us as well.As it's happening to Hagar.
神が、ハガルの目を開かれたということは、神様がそういう絶望してたハガルの心に一筋の希望、一筋の光を当ててくださったということなんじゃないのかなと思います。じゃあ神様はどうやって希望を与えられたのかということですね。
So God opened her eyes. I think that means God gave a ray of light.Hope in her heart. Who is in despair? Who is in darkness? How did God give her a hope?
どうやって神様は希望を与えられたでしょうか。皆さん、神は子供の泣き声を聞かれ、天から見、神の見つかりがハガルに呼びかけていった。ハガルどうしたのか、恐れることはない。神はあそこにいる子供の泣き声を聞かれた。立っていたあの子を抱き上げ、お前の腕でしっかり抱きしめてやりなさい。私は必ずあの子を王になる、国民とする。どうやって励ましたんでしょうか。御言葉によってですね、神様の言葉、語りかけられて、何様やったっていうことです。御言葉によって希望を与えられた。神の言葉を聞くことで彼女の信仰が目覚めた。絶望が希望に変えられた。神様の恵み、神様の愛に気づくことができたんだということです。 So how did God give her hope? 17 God heard the crying of the child and from heaven God's angelspoke to Hagar with these words. So he gave her hope by the word.
So by listening to the word of God, Hagar's faith was awakened once again, and her eyes to see God's grace and to see His love were opened.
詩編の107編に、こういう言葉があります。107編の19節から20節、一緒に 声に出して、読んでみたいと思います。ご一緒に声に出してどうぞ。さあ、はい。
苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らの苦しみに救いを与えられた。主は御言葉を使わして彼らを癒し、
雨の中から彼らを救い出された。
アーメン。はい、主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らの苦しみに、救い与えられた。どうやってか、御言葉を通して彼らのことを癒したんだ、彼らを雨の中から救い出したんだというふうにあります。So Psalm 107 Yeah, 93. Let us read together.
Then they cried to the Lord in their trouble, and He saved them from their distress. He sent out His word and healed them. He rescued them from the grave.
Yeah, so when we cry, when we shout to the Lord, He can save us. He rescues us by His word. He
heals us. もう一回19節ですね。神がハガルの目を開かれたので、彼女は水のある井戸を見つけた。彼女が行って川袋に水を満たし、子供に飲ませたっていうふうにありますけれども、川袋っていうのがこれ出てきますね。川の川袋、井戸を見つけて空っぽの川袋に水を満たしたって、これ信仰の聖書に川袋出てくると、信仰の象徴ですね。信仰の象徴です。ハガルは井戸、空っぽになって死にそうになってた、空の川袋に井戸から水を汲んで満たした。ハガルは信仰を持って神様がくださる命の水を受け取ったということでもあると思います。
So Hagar found a well there, and she filled the skin with water and gave the boy a drink. And in the Bible, that the skin, the wine skinis the symbol of faith. She found a well. She got the living water, filled the skin. So So she received living water from God Himself with faith.
ですので、我々絶望しているときは、神様どこにいるんだっていうふうに思うわけですけれども、それは、我々の方が神様に背を向けているんであって、神様が我々に背を向けているんではないっていうことだと思いますね。絶望している時、神様が背を向けているんであって、自分たちの方が神様に背を向けているっていうことがあるんではないかと思いますね。問題は神様にとっては問題ではないです。問題を問題としてしまうのは我々の方ですけれども、神様にとっては問題は問題ではないんだ。たとえ自分がズタズタになってボロボロになってしまっているとしても、神様にとっては問題ではない。自分がズタズタになっていてボロボロになっていたとしても、神様はその人を用いることができる方です。
So when we are in despair, we wonder what can God do? What can God do? But it doesn't mean God is turning His back on us, but we are turning our backsOn him. So problems are not problems for God. We make the problems bigger than the problem itself sometimes. But for God, problem is not a problem. Even when we are broken or devastated, it's not a problem for God. Even when we are devastated, He can use us.He can bless us.
なぜでしょうかね。神様にとってこんな我々なんて、こんなちっぽけな自分たちなんてどこでもいいんではないでしょうか。 Why?
For God, do we matter? We don't matter to Him, do we?
はい、神様にとって我々は大切な存在なんです。 だからこそイエス様を送ってくださったんだっていうことですね。 Well, for God we are precious ones no matter who, no matter where we are, no matter who we are, that's why he sent us Jesus Christ。
信仰っていうのは希望を持つことだっていうふうに思います。神様に望みをかけることなんだと思います。
So I, yeah, the conclusion. The faith is to have hope, and to have hope in God.
本当にもう毎回毎日のように教えられていることですね。神様に望みを送るということです。この世に望みを置いているといつかいずれ失望すると思います。自分の力に望みを置いているといつか必ず失望させられます。神に望みをかける信仰は失望に決して終わることはありません。
So、I've been learning this every moment, almost every day, that if we build our hope on this world, you will be disappointed someday. If you build your hope on your strengthsI'm sure you will be disappointed someday. But the faith we build our hope on God, you will never end in disappointment.
最後に、イザヤ書の、40章、これを読んで、今日終わりたいと思いますね。
So, I want to close this message with this verse from Isaiah 40.
この箇所ですね、ご一緒にご覧下して、ご覧いただきます。ご一緒にどうぞ。
はい。
あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その栄誉は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、はゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。
アーメン。
Get English please, please.
These not Japanese, but English together.
Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who have hope in the Lord will renew their strength.They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint.
はい、神様の力をいただいてですね、今週も歩んでいきましょう。
Let's receive His strength, not our strength, but let's receive His strength and let's have hope and faith and move our faith journey throughout this week.
神様の祝福が一人一人になりますよ。